して OK です。
はい。
回しまーす。
はい。
カメラ回りました。
はい、ということで始まりました東京ミルク放送局でございます。
はい。
MC は私、ちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよ、最初お相手は。
ヒヒエイ冷蔵庫も参上、ヒヒエイ。
ありがとうございます、ありがとうございます。そして、先月、これ見てこいというところで、選んできたのが、これルローの月。
いやー、よくぞ選んだ。ほんと選んだ、俺、来月どうしよう、まあ、今月になる、来月どうしようかと思っちゃったもんね。
ルローの月行ってきましたよ。
ほんとに、いかがでしたか。パクパクしてるよ、パクパク。そう、俺それの意味よくわかるんだけど、パクパクしてんの、パクパクしてる。
まあ、総評としては、はいはい、見に行ってもいいんじゃないかなみたいな感じなんですけど、ちょっと僕ね、1点だけ気になるところがあって
、
そこさえ外せば成立してるなと思うんですよね、全体としても。で、それ以外のところだったら、ああ、もう全然それは見に行ってもいいと思いますよっていう、いい映画だと思います。これね、いや、これ別にストーリーとか言わなくていいんですかね。もう感想会でいいんですかね、完全に。
感想会でいいんじゃないですかね。
だから、まあ、もう完全にネタバレなんで、うんうん、見てない人はあれなんですけども、
うんうん
うん、やっぱりね、松坂桃李ポークビッツ問題っていうのが、
あ、
ちょっとね、やりすぎたなっていうのは思うんですよ。
あ、なるほどね。
あれが何を意味してるのかがちょっと分かんなくて、
はあはあはあはあはあはあはあ、はあ、
だってクライマックスでなんか全裸になって、
うん、
松坂桃李が実はポークビッツでした、
うん、
でそれに対して広瀬すずがうわー、まあ、じゃあしょうがねえかみたいな感じで泣きつく、
うん、
でなんかオッケーオッケー、
うん、
で二人で手つないで、
うん、
もう生きていきましょうかみたいな、
うんうんうん、
終わりみたいな感じだったから、ええー、と思って、ポークビッツだと OK なのと思ったんですよ。いや違くないと思って、重要なところは、
うんうんうん、
純愛じゃないですか、
うん、
まあ、まあ平たく言っちゃう と、養女を誘拐して、
うん、
こっち側のイメージですよ、
うんうんうん、
もうひどい暴力だったりそれこそ性的な、虐待でも受けつつ、
うんうんうん、
大変なことに遭ってるんだろうなっていうふうに同情をしてしまって、うんうん、で何年後かの子にまたこの犯人と被害者の子が会って、被害者の子が大人になって会って、またなんかちょっと俺これいけちゃう俺みたいになってるのは客観的に見ておかしいと思うんですよ、それは。
あー、な、え、おかしい、
おかしいっていうか、わからないじゃないですか。だって多分ものすごい暴力とか嫌な思いをさせられてたはずなのにまたくっついちゃうっていうのは一般の人からするといまいちわからない。
え、ちょっと待って、え、何、暴力誰に、
だから一般の人のイメージですよ、だから、
うんうん、
あの世界の中で、
うん、
多分広瀬すずは誘拐されて、
うん、
その松坂桃李にもういいようにやられてたんだろうというふうにみんな思ってるわけ、
思ってる思ってる思ってる、うんうん、あ、だから一般的にはね、 それはないなと思ってるわけ。あ、このこっち側ね、
そう、
あの本人側じゃなくて、
そう
あのその映画のこっち側の人、
ね、うん、そうそう、映画の一般の人たち、
うんうんうんうん、
だけどこう映画を見ていくことによって実はこの2人はそういうんじゃないんですよと、
はいはいはいはい、
純愛なんですよっていうところに関しては俺すごく、うんうん、あ、そうかそうか、まあ、確かに人によって価値観は全然違うし、
うんうん、
あ、この子自身も広瀬自身も実は逃げたい願望があって、
うんうん、
で実際そういう暴力とも振るってないですし、
うん、
あ、うまくあの心の拠り所を作れてたからまたくっつきそうになるっていうのも分かるんです、
うんうんうん、
ああなるほど。でなんか終盤になんかあの友達の女の子かなんかを預かってて、お母さんがどっか行っちゃってまた警察が来て連れて行く時に松坂桃李が初めて感情を出してはないけど、
うん、
怒るじゃないですか、
うんうんうん、
でそれもやっぱ同じベクトルだと思うんですよ。かわいそうな子を面倒見てあげたいとか、うん、そういう こ,、ことじゃないよっていうところで、その気持ちはすごく分かったんですけど、ただ プリムイってコークビッツでしたわ。その後の回想シーンで広瀬すずの子供の頃のなんかケチャップを指で拭うみたいなシーンあるじゃないですか、
うんうん、
あれと思って、性的に不能だったから手を出してないだけで、うん、むちゃくちゃムッシュムラムラしてたのって思った。
あー、なるほどね。
ということは、うん、結局これドロリコンとドメンヘラの話じゃないと思ってる。
うんうんうんうん。ポークビッツだから性欲も湧かないっていう可能性もあるよね。
そうなん、そうなん、それならいいんですよ。だから、いや別にそれならそれでいいんですけど、
うんうん、
でもポークビッツでも多分あのケチャップのシーンは俺あれだって性的なのを連想させるから、
うん、
ムッシュムラムラしてましたよってことなんじゃないかなと思って、うん、
一つだけ言っていいですか、はい、あのその子供時代の白鳥玉城ちゃん、
はい、
ね、
はい、
俺見てたら、
はい、
ドロリコってなってますよ。
それはダメじゃない。いや可愛かったですよこの子もね、すごい。
いや彼女がいたから、はい、この映画が俺成り立ってるんだと思う。
それはあるけど、
いやもうびっくりしたよ。
性的に興奮しちゃダメなの。
いや性的には興奮してない。性的には興奮してないんだけど、あ可愛いなと、
可愛いなと
思っちゃったわよ、うん、ね。あと2人のシーンとかいいなと思っちゃったわけ。いいなと思った、
うん、
ね、
それもある、
うん、
だからでもずっと考えてくと、ちょっと待ってと、
うん、
なんで通りはこの松本にいるのと思ったんです。
ああ、
広瀬すずの生活圏内で、
うん、
なんでこいつ喫茶店やってんのっていうのは最後まで言わないじゃないですか。
はいはいはいはい。そこ下宿生まれちゃ分かんない
んだから。分かんないけど、
うん、
だから最初から
なるほど、ね、
広瀬すずを手ごめにしようと思って生活圏内で、
うん、
喫茶店を開いてる気がしたんですよ。
あ、
いつか網にかかんねえかなぐらいの。
ちゃんまつさん心汚れてるん
だ。いやいやいや、いやだから最初がおかしいから。
まあそれはあるよね。それもか、あ、そう、俺も今ね言われてね、あの気がついた。
わ、うん、かんないですけど、細かい設定はわかんないですけど、基本一般的には、うん、こういう事件誘拐されたりなんなりしてて、で家庭環境もちょっと複雑だったみたいな感じだから、うんうん、広瀬すずが多分引っ越してるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい、
その元々いたところなのかは別として、でその元いたところから引っ越してて、通りは出所してから探して追いかけてきてんなこいつと思ったんです。
ずっと同じとこにいるんじゃない？違うのかな？
普通引っ越しません。 だったら通りも通りで出てきたところ、出てきた町で働きはしないでしょ。
いや、結構2つぐらい町離れてたら分かんないよ。
あ、そうなんですか。
うん、2つぐらい、2つ3つ離れてたらさ、分かんないんじゃない。
じゃああの出会いは偶然なんですか？
偶然。
俺すげえなんか網にかけてる感じがしたんですよね。
いや、かけてないんじゃないかな。
いや、だからすごく題材としてはすごく面白いんですよ、
うんうんうん、
だからなんか個人的には略夜行じゃないんですけど、うん、あの喫茶店でこの2人が会ってて、別に会話もしないけどお互い認識をしてる、
うんうん、
で広瀬すずはどんどん成長してて、例えば結婚する、子供が生まれるみたいなのを別に絶対松坂桃李も目も合わせないし会話もしないんだけど、時々自分の様子を店に行く、
うん、
でお互い実は心が通じ合ってて、でなんかの拍子で広瀬すずの娘かなんかがそれこそ誘拐されそうな時に通りがすげえ勢いで助けてくれるみたいなやつだったら、多分これすごいいい映画なんだろうなと思ったんですよ、
うんうんうん、
略夜行みたいに、
うんうんうん、
でもポークビッツなだけじゃないですか。
いやー、あのポークビッツが大きいんですよ。本当に
ポークビッツのせいでテレビでできなくなっちゃってますよ。
だからあれだもん、最初からそのテレビでできない運じゃなくて、邦画を言葉じゃなくて映画でちょっとこう変えようとしてるんですよ。
なるほど、なるほど、
うん、あの韓国映画って犯人が赤ちゃんから大人になれない人でしたとか、
うんうん、よくありますよね、
その体にね、
はいはい、
あれがあるってよくあるわけ、
うんうんうん、
本当に、うん、障害のある、うん、あの犯人グループが障害ある人でエッチシーンがあるとかってよくあるわけよ、
うん、
日本全くないじゃないですか、ま
あ、そういうのはないですね。
でそういうのをわざとあの要望してるわけじゃないんだけど、そのあることを描くのにそれはダメですよっていうのはいっぱいあると思うのよ、
うん、
だったら最高に人気ある松坂桃李に、うん、そのああいう役をやらせてポークビッツをやらせて、でこういう事実がある、こういうことも描けるんですよっていうのをやったのよ
やったのよね、
やったの。
いや確かに、
うん、
だポークビッツまでは面白かったんですよね。だから、だから確かに松坂桃李もアップの顔も全然耐えられるし、
うんうん、
で広瀬先生もすごい良かったから、
うんうん、
あなるほどなと思って見てて、まあ、ちょっと通り暗いかなみたいな、
うんうんうん、
もうちょっと明るい方がモテんじゃないかなとちょっと思ってましたけど、それぐらいでしたけど、
いやあんなイケメンがあんな暗くしなくちゃもうあの光出ちゃうよ本当に。
そうですね、だから最初から性的欲求があってあれ連れてってんじゃねえかなっていうふうに思っちゃったら、っていう。
なんかでもさ、人間って交わらなくても性的欲求ってない？いつもそのもしも言葉を交わす人だったら、その挨拶以外でちょっとだけ、
そういうそこを免罪符としちゃうんですか。じゃあ
いや免罪符っていうか、じゃあそれを言うんだったらそれもあるよねっていう、
まあ、
伴うものが、だからそれが切り替わって行動に出るか出ないかっていうのもあるじゃないですか。でそういうのでまあドラマとかいっぱいあるけど、うん、でそれはその見た人それぞれの解釈かな、やっぱり。
ポークビッツだったからどうな、なんポークビッツだから何なんですかっていうのが分かんないですよ。あそこいらなくないですかって。でも純粋に純愛としてやってたわけだから、
うんうんうん、
あのまた子供連れ去られちゃったよって言って、うんうんうん、で俺には広瀬すずしかいないっていう形で泣き合って抱き合って終わるでもよかったと思うんです。
あーそしたらな、暗い青年のなんかちょっと
それか
ペラペラになっちゃうからな。それ
それか通りが振り返ってポークビッツじゃなくてビッグビッツだったら、
うん、
爆笑なんですけどねガッチガチになっとるやん通りと思って。
ビッグビッツだったらもうモザイクガッツガツだからね
いやそれは正常な反応なんだけどなるほどと思って、それ昔はそうだよね。そのビッグビッツだったら昔はそういうんじゃないけど今はガッチガチですよで、うん、終わるから自分ならすっきりするんですよ、うん、
ああなるほどなるほどね、はいはいはいはい、気持ち的に
そう
やっぱり整理ができてこう一つのものになったっていう、
そうそう
感情的にね。
それは広瀬すず子供のことやっぱり僕そういうんじゃないですけど、今の広瀬すずはビッグビッツですよだったら、あなるほどねっていう。
でもあれポークビッツじゃないとリー監督映画にしないよ、ね、
いやそうなんですよ、
うん、そうだと思う。なんかポークビッツじゃないにしろ男女関係なくもうああいうものの、 あのすごいコンプレックスってあると思うんで、ね、
まあね確かに、
うん、でそれのあのこのポークビッツだからこそこんだけのコンプレックスというかコンプレックスじゃないんだけどそういうなんか自分が背負ってしまったものがあるんですよっていうのを描きたかったんじゃないかな。でそのたまたま偶然に出会ってしまって、
うん、なるほど、
サラサの子供自体と、
サラサっていうのもなんかまたネーミングがこう生理用品みたいでなんかちょっと気になったんですよね。
うん、まあでもそこは分かんないんで、原作がサラサだからさ、
サラサーティーってなんかあったような気がするんです
、うん、あるある
どういう意味、何を考えてこの原作の作品はぶっ壊れてんじゃないかなとかちょっといろいろ思いましたもん。
いやでも不思議なもんでその意識しなくても繋がっちゃう時あるんだよね、
うん、
本当に。うん、
いやでも広瀬すず別に広瀬すずもすごい良かったし、
うんうん、
一番でも被害者は、うん、江本明だと思います。
江本明ね、
はい、
うん、
下で、
うん、
骨董品やってた江本明はあれ商売できなくなってますから、
はい、でもあのみんなが一番疑問に思ったのは江本明最初しかちょっとしか出なくてあと出なかったねみたいなのがあったんだけど、
はい、
まあね、まあね。
いや、まあね、じゃない。
まあね。
実は真犯人とかそういうことなのかなと思って見てたら、かわいそうにと思って。あとは流星くんですね。
あ、流星くんね。
流星くん、うんうん、初めて俺、横浜流星っていう顔と名前が一致しました、
この
映
画。あ、ほんと？
はい。
へぇー。
あの広瀬すずの DV シーンの時にこうクッションでバンバンこうやってるんだけど、下フローリングだから滑る滑るみたいな。もう一回やろうよこれと思って、靴下脱ぎゃいいじゃんお前と思って、滑っちゃって全然力入ってないさ。全然こう、まあやられてることはひどいんですけど、全然ダメージは蓄積されてないなっていうのを見てて分かりました。
でもこれびっくりしたのがさ、はい、すっごいあの番宣とか、
あ、やってますね、
プロモーションやってるじゃない、
はいはい、
だからよほどその出演者にとっては大切な作品だったんだ ね、まあ、ね、参加してだって出演者がもう嫌だったっていうか、その、まあ、公開するまではやるけど公開してからはちょっと渋ったらやらないもんね、
うん、
でもまだやってるじゃない、
うん、
だからやっぱ出演してる人はなんかあるんじゃないかな。
いやいや全然、うん、よかったよかったと思います。あの食べちゃんもねちょっとねサイド重かったんでもっと買った方が良かったですけど、
うん、まあ、うん、もう食べちゃんの髪の毛に文句言ってもらう。食べちゃんの髪の毛にも文句言ってもらうつもりかお前。
ちょっとこれ軽い方が良かったんじゃないかな、ちょっとズラがちょっとあれなのかなと。
でも僕はねその何だろうな、もうすごい作品っていうのは分かるんですけど、はい、そのどういうふうに評価したら分かんないね、うん、傑作ですとか、うん、でもこれはそのね、トーリ君のあのシーンがあってちょっと邦画にねの何かをグッと開いてたと思うのよ。だって今まで俳優さんもこれからいろいろやりやすくなるし、で台本書く人もさ、その題材選ぶ人もいけると思うんだけど、これって本当に見た人ってさ普通に商標とかできんの？
いやできないと思いますよ。
うん、
いやなんかね、なんか映画 .com のなんか感想みたいなのちょっと見たんですけど、
うん、
なんかやっぱ正直全部後外れだなと思って。
いやいや、もうツイッターはもう個々のシーンのことしか言ってないから、
うん、そうなんですよ、
うん、だからもうよく俺が使う言葉で、
はい、
その天才が作るものは別の天才であってもその分からないのよ、ちょっと、うん、
まあその言ってることは分かるんですけど、この規模でやるんだったら最後もうちょっと畳めたんじゃないかなっていう気は僕はしましたね、うん、だからあざとく感じだったんですよね、ポークビッツがね。
ああなるほどね。あとさ、
はいはい、
一番前で見た。
あ、当然当然
ね、
一番前のセンターです。
最初女の子が公園でこっち行って、
はい、
こうってターンして、
はい、
女の子消えたらこう通りが出てきた、こっちで
こっからね、
はい、うん、腰抜けたよね。こう来るかと。
いや雨降ってて、うん、本を閉じないあたりで、うん、もうこの子の方にも問題というかこの子の家の方にも問題があるんだなっていうのが分かるから、
うん、
もうこの後のストーリーはもう予測できましたよ。
だってこう彼女が雨降っててこっち行ってこっち行って、
うん、
通り出てきた時に、うん、もうゾクッとしたもん。
ゾクッとしました、
ね、なんか別のヤバい人いると思った、うん、ヤバい人っていうかそのヤバいの背負ってる人いるって。それがあれパラサイトの撮影監督のあれの技なのかな。
そうです、そうです、だやりないところにカメラ置いてましたよ結構。
そっか、
信号を渡る時も信号が、まあ雨だから信号の赤と青が、道路に映るっていうのが多分面白く感じたんでしょうね。だから信号の上にカメラ置いてましたからね。
あとね、やたら空間があった。
ありましたね。
こっちで喋ってて、ここにあるとかって、うんうんうん、そういうのあって、あ、いつもと違うなと思ったんだけど、うん、
喫茶店のね、
うん、
登ってくる階段の音をね、後から足してるのが怖いなと思いましたね。 あれギシギシギシギシ、あれ多分誰が上がってくるかが分かるようになってるんですよ多分常連は。
そっかそっか。
だから通りはスーッとしてますけど、多分広瀬すず来た時は来た多分
なるほどな。
足音で多分感情とかも多分通りは分かってたと思う。あ、なるほどな、うまく使ってんなと思いましたね。
僕これあの自分のチャンネルで出したんですけど、再生回数いいですね。
あ、いいんだ。
やっぱり誰も出さないから。
あ、まあ、話しづらい。
うんうん、話しづらいと思う。本当に。
だからなんか、いや、人によって価値観は様々だからみたいな、なんかそんな薄っぺらい話ではないんですよね。
うん、で、俺ドア頭に言ってるもん。うん、これって抱えきれんのみんなって、うん、見たらっつって。うん。でも俺見終わって思ったけど、リー監督の愛は全く変わりません、ね、
リー監督への愛は、
愛は
忠誠は
リー派だからリー派、リー一派だからリー一派って言われて、勝手にリー一派って言ってるんだけど、リー監督いつでもオファー待ってますからね、
はい、次回お願いします。
はい、
次回ぜひね。この前惜しかったんですもんね。
惜しかったですね。
これ何役だったんですか。
ですね、横浜流星君の、
はいはいはい、
田舎行ったじゃないですか。
はい。
お父さんがうどんかなんか食ってて、
はい、
その横に、あの、おじさんがいたわけよ。
はい、
あの、お父さんの弟が。
はい、
その役でしたね。
お父さんだったらまだね、あれちょっと圧かけてくるから。
はい。
食ってるだけじゃない。
いやでもね。
おじさん食ってるだけじゃない。
見ただけで、あ、田舎のおっちゃんだなってわかる、わ、
ね、
かる人。
冷蔵庫はちょっとシティボーイすぎるから。
うん、そうなのよ。そうなの。
そう、それはしょうがないです。
そう、でも他にもいろいろちょっとあれなんだけど、まさか60以上の人をさ、警官とかできないからやね。
まあまあまあでしょうね。
やっぱ有名なじゃないと年齢がこの印象的に強まっちゃうからさ。
そうなんですよ。警官の一人かなともちょっと思ったんです
よ。いや俺も警官の一人だったらできたなと思ったんだけど、うん、やっぱ60歳で証拠の人って言われたらもう逃げられないからさ。吉本の人出てなかったね。電通からってなかったのかな。
吉本出てなかったですね。
うんうんうん、最近必ず出てんだけどね。
いやでもまあ見といた方がいいですよ。
いや僕みんな気がつかないけど、方角のあるターニングポイントの先だと思ってますね。うん、
あとね、
うん、
あの趣里さんがやってるね、サラさんの同僚のシングルマザーね、なんかね、この人がね、なんか誰も知らないの言うみたいでね、しれーっといなくなるんですよね。
あのこういう役得意ですね。
でまあまあいなくなっちゃうよなっていう、なんか、
はいはい、
だろうなっていう感じもちょっとしつつ、
はいはいはいはいはい、
でなんかもう本当ね、この映画の中でちゃんとして真面目になんかね、あのこの問題に取り組んでたのはあのバイト先のハンバーグの店長だけなる気がします。
あね、店長ね、
店長だけはなんか真摯に向き合ってたような気がしますよ。
三浦貴大くんね。
ああ、三浦くんね、貴大くん。
原作だともうちょっとあるんだって。いろいろいろいろあるみたいよ。絡んでくるみたい。
店長は頑張ってましたよ。
うん、店長ね、いいよかったよね。
よかった、
よかったというか全員よかった。
全員悪い人はいなかった、うん、キリンさんの娘とも怖いですね、
うん、いや俺一言目に憑依し、なんか乗り移ったのかと思ったもん俺。
すごいですね。いや彼女すごいで、やっぱすごいですね。あんなセリフも何にもないのに、ものの 1,2 分でもう強烈に残しますからね、印象。
でもあの、なんかグッて、
はい、
そのうまく育たなかった木を抜いてるとこからちょっとおかしいなと思ったの
まあおかしいですよ、
うん、あれでね、子供のほらフミが、
うん、
うんって なるのはなんでだろうと思ったもんね。
だからそもそも論としてしっかり向き合ってないですよね、
うん、ああなるほど、
ね、通りに向き合ってないからなっちゃうんです
よ、うん、いやーなかなかね、こういう作品作ってくるのもいいね。でもこの作品で一番すごいのが僕を最終グループまで残したってことでオーディションで
これ出てもらいたかったな、飯塚俊太郎って。なんか最後出てたら爆笑しちゃうのにな。
本当な、名前どうやってどう載せたらいいんですかって冷蔵庫まで言っちゃったね俺
あーダメですよ、飯塚俊太郎じゃないと、ね、あのトーンに
冷蔵庫ま
で、ね、ダメですよ、エンドロールに飯塚俊太郎でしょ。
下広瀬すられた
広 広瀬すずいないんじゃないですか。いたいたいた
いたいた
いた
いた、うん、
いた、 いた、うん、しかも1日かかるですよ多分あのシーンね。
そう、
ええ、
だだあれだもん、どう撮影1日じゃないかな
撮影だ、1日1日中広瀬すずと一緒に入れましたよ。
そうですよ。
あー惜しかったな。
僕はあの今年見た中でも上位にある、上位ですね。
いやでもそれは分かりません、うん、いろいろ考えましたし、
はい、
思うところもあったし、
はい、
すごくいいところもいっぱいあったんで、うん、まあ、確かにね、邦画のターニングポイントではなんかこういう感じの邦画が増えるといいなとは純粋に思います。
いや思った、本当に思ったわ、うん、
そうですね。だから、うん、カッペイラインかこっちラインですね。
そうそうそうそう、あの昨日、おととい、昨日か、極主不動って見てきたんですけど、はいはい、まあ、面白いよね。
あれもカッペライン。
カッペライン。うん、完全カッペライン、
うん。カッペの方向性か、やっぱこういう、しっかり真面目に取り組むのかの、どっちかなんだろうなっていう気はします。
うん、でも、本当に6年ぶりにこれ作ってくれてありがとうだと思う。
うん。
うん、いや、素晴らしかったです。
はい、うん、ありがとうございます。
まあこれ見た人がね、あのそれぞれいろいろ思ってくれれば、
うん、でもだからちょっとやっぱ最後だけしっかり誰か説明してもらいたいですね。
だからポークビッツが出るシーンはみんな慣れてないのよ。
いや慣れてないでしょそれ。
でしょでしょ、それがもういけないわけよ、いけないわけ。てかそれがもうあの新しいやつなのよ本当に。新しいっていうかそのやっとこうグッとこじ開けてあそこ、
あそこね、
あのモザイクなしで、
通り君だから多分脱いでくれたんだと思いますよ。
あ
それはね、通り君は何でもやる人なんで、
やっぱいろいろ考えちゃってあれだからなかなか話まとまらないね
この辺にしていきましょうか。
この辺にしていきましょう。はい
はい、ということで東京ミルク放送局ではチャンネル登録いいねよろしくお願いいたします、
はい、
そして冷蔵マンチャンネルの方でも、
はい、
こちら、の映画ですね、流浪の月のお話をしてますんで、ぜひよかったら見ていただければなと思います。
はい、
はい、ということで、はい、ありがとうございました。また次回バイバーイ。
ヒェヒェー。